寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともにより豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるのでとてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介します。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先週は戦争というテーマでお話をいただきましたけれども、はいはい、今週はどのようなお話でしょうか。
今週も一応戦争2ということで、はい、もう少し掘り下げてお話ししたいと思います。
ぜひお願いします。はい、
先週終わりの方の部分で藤井はじめ中尉のお話をしました。で、藤井はじめさんが要するに二人乗りの、本当は特攻機っていうのは一人しか乗らないんですけどね、はい、そして燃料も片道しか積んでないからとにかく体当たりして死ぬという前提で行くわけです。それに二人乗りで左手が動かないから教え子の小川少尉の飛行機に乗って行ったわけですよね。それについて後からつながるエピソードがあったんですね、はい、実は2007年に、日系2世でアメリカ人のリサ・モリトモさんという方が監督してインタビュー形式のドキュメンタリー映画を作ってます。特攻という名前ですね、まさに、
はい、
でなぜ彼女がこういう映画を撮ろうと思ったかというと実は自分のおじさんが元特攻隊員だったっていうことを知るわけですね、何年も経ってから。で、映画の評論を先にちょっと読んでみますと、大体そういったことを知ってから、リサは日本へ向かい特攻隊の生き残りである4人にインタビューをして、そして彼らの口から出てくる言葉を聞くと、神風はアメリカで思われているような狂信的な集団ではなかったと。インタビューは特攻隊の攻撃で撃沈した艦艇、これは米駆逐艦のドレクスラーっていう艦艇なんですけどね、はい、その生存者にもインタビューが及んでいくわけですね、
は
い、でアメリカで神風特攻隊っていうのまたは人間魚雷などは、最近イスラム系の国では行われている自爆テロに通じるというふうに考えている人たちが多いようなんですけども、でもこれはどうも違うぞというふうに感じたようです。でまた日本人は自分の命を捧げた戦争の犠牲者として美化する傾向もありますが、果たして真実はどうなのかと、特攻隊の生存者は美化されることを喜ぶどころか自分が特攻隊員だったことを言わない、それは命令で言ったんであって誇るべきことではないと、正直みんな死にたくなかったのだということをこのリサ・モリトモさんはすごく感じたということを映画で表現し、それを評論家も伝えています。で最後に近年戦争を経験していない世代が戦争を美化する風潮があると、本作を見るとこの映画作品を見ると特攻に至っても日本は勝てると国民に、要するに嘘を、この評論の中では粉飾決算という言い方をしてますけども、実際売り上げがないのに売り上げがあったように、勝ってもいないのに負けて大変な状況なのに勝ってるがごとく表現して、間違った情報を植え付けてしまう。そうした日本軍の姿は今でも汚職や偽装を生む日本の社会組織の体質のルーツにも思えてくるというふうに映画論評論が締めくられています。まさにそうだなという部分もあるんですが、もう一度これ私がこの藤井はじめさん、藤井中尉のことを今日お話しするっていうのはね、理由がありまして、このリサさん、リサ森友監督が インタビューをしていく中で、先ほど言いました米駆逐艦ドレクスラーの生存者2人にお話を聞くわけですね、はい、うんうん、でお話を聞くときに実はすごい、特攻の中に逸話があってということで藤井はじめさんのことを伝えたらしいです。実は教官でありながら自分の教え子たちに俺もつい後から行くと言っておきながら行けてない自分をすごく責めて、そして自分の教え子の小川明少尉とともに、まあ言えば一人乗りの狭い飛行機に無理やり二人乗っかって特攻していったらしいんですよということを伝えたときに、はい、ドレクスラーの生存者のうちの二人の一人が俺はそれを見たって言われたんですね。どういうことなのってこうリサが聞いたときに、
はい、
まさに私がドレクスラーの艦上でね、船の上で、あ、敵機が、日本軍が特攻が攻めてくるということで逃げようとして、パッとその飛行機を運転している操縦席、そこまで寄ってきてますが、まあ、見えたっていうわけですね。普通特攻隊の飛行機は一人しか乗ってないのに、二人乗ってるのでおかしいなと思ったと。その状況、その二人の顔は今でも焼き付いてるぐらい覚えてると。そしてドレクスラーに、命中してもう1機も命中して、この2機によってこの駆逐艦ドレクスラーは沈没するわけです。多くの人が、当然アメリカの兵隊も亡くなるんですけどね。だから今のそのリサが言った藤井さんというのは僕は知ってると、私の人生の中にあの状況はしっかり焼き付いてるということを言われたらしいです。2007年の作品ですから、
はい、
私がちょうどチランに行ったのが今から10年近く前なので、この映画が撮れた後なんですね、はい、でこの、鳥浜とめさんっていうお母さんが食堂の経営をしてて、そこにまあ娘さんたちがいるわけですけど、その娘さんからまあお話を聞いた中で、実はこの藤井はじめさんの話は続きがあるんですよということで言われたのが今のお話で、当然リサさんもその、富谷食堂にインタビューに来てるわけですね。で実はこういう、まあ後のお話がついてきてて、私自身監督をやってて藤井はじめさんの存在が事実で、その藤井はじめさんがまさにその駆逐艦ドレクスラーに命中したんだということを聞きましたと、そういうふうにまあ言われた時に、この、鳥浜とめさんのお嬢さんはそこで話が全部つながってきたと、またその二人乗りの飛行機をきちっと目に焼き付くがごとく印象的に記憶していらっしゃる方に、こうして何十年も戦争が終わっているのにもかかわらず、ここでその証言が自分の、まあ、お母さんからまた聞いたりしたことがきちっと合致してきた、まさに戦争は本当にあってはならないという強いメッセージを感じるとともに、この真実が間違いなかったんだという一つの確認作業といいますかね、そういうようなことを神さんがこのリサさんを通じてしてくれて、富谷食堂にそのニュースをもたらしてくれたというふうにまあ言われてますよね。だからそれを聞いた時にも本当にすごいご縁っていうのが、時間を経過いくらしててもですね、やっぱり戦争の愚かさというものを伝えてきてるんだなとすごく思いました。で特攻発令作戦を発令した海軍中将の大西武次郎さんという方がね、
はい、
特攻のことをこう言ってます。下道の戦法と、もう特攻を発令した本人が下道の戦法と言ったらなぜか、こう言ってるんですね。特攻ここまでやったら天皇陛下自身ももう戦争をやめようと、ね、こんなバカなことやめようと言うだろうと期待してた。しかしその願いは届かず、天皇は体当たり気はよくやってくれたと答えられたというんですね。これは天皇の本意かどうか分かりません、
はい、
がしかしこの一言によってあと3年間も特攻が続けられてしまったわけです。また特攻隊員第1号として指名された、要するに志願ではないですね、指名された、
はい、
関幸雄隊員という方がこのように言ってます。特攻に行く前の日にですね、僕のような優秀なパイロットを殺すなんて日本もおしまいだ、天皇陛下のためとか日本帝国のためでなく妻を守るために行く、最愛の者のために死ぬのだと。要するに自分が特攻の指令を受けておきながら嫌だということで拒否すると、まあ隣近所からも非国民と言われるし、住んでいけない、生きていけないですよね。そういう苦しい状況に妻を追いやってはならないということで、 私は行きますというふうにまあ述べられています。でも翌日どう新聞はそれを評価したか。神風石対日本を守るという大きな見出しが出たということです、ね、もうみんな本当狂ってますよね。
そうですね、
そこでですね、実はね、この天皇制というかこういう軍の在り方っておかしいということを戦時中に言い続けた人がいます、はい、うちの株主のでもあったんですが、その父で原信太郎って国用の元専務なんですけどね、この人は15歳の時にその戦争ということに対しておかしいと、絶対あってはならないということを一人でも伝え続けていきたいということで天皇制を批判するわけですね。でそうすると憲兵にとっ捕まったいろいろこう痛い目に遭う、当然のことなんですけど、でいざという時にもういよいよ天皇制を批判していることによってもう殺されそうになることもあるだろうと、はい、いうことで15歳の時にそれを腹をくくった自分自身の生き様を決めないといけないということで、どうしたかというと今日から毎日ふんどしの上に次に白むくを着て、そして着物を着て生きると死ぬまでね。でいざその時と思った時は昔の武士のように 上の着物を脱いで白むくのその一枚の着物で、はい、割腹自殺をするんだということを決めて15歳からもう91で亡くなったんですけどね、92で亡くなったのかな、ずっと毎日白むく その着物下に着てられた。海外行くのもいつもそうでしたね。でこういったことは絶対におかしいということをまあ彼言い続けた、はい、で彼にも召集令状が来たんですけども、ある時その大きな大砲の担当で訓練をしている時に自分が戦争を行ってしまうと自分のこのいろんな技術、それまでね培ってきた技術がなくなってしまうといけないし、後世にこれをどうしても残したい、平和利用していただきたいという思いで自分の右足をその大砲の車輪の中に入れたんですね。で足を切断してでも足切断すると傷痍軍人で戦争行かなくてよくなりますから ね、まあ、そこまでやった、まあ、それでも足が切断せないで捻挫で終わってしたんですけども、まあ、細かいお話はまた改めてということにして、でもそれぐらい戦争に反対した人が当時もいたということもお伝えしたいと思います。
あの前回と今回にわたって戦争というこの8月のタイミングでお話をしてくださいまして、はい、本当にありがとうございました、はい、いつもの放送とまた違ったテーマのように聞こえるかもしれませんが、私はやはりいつも田中さんが大切に思われていることとやはり大きく見て共通するところがあるなというふうに改めて感じました。ありがとうございました。今日の出演はこの番組のホスト株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんとアシスタントは藤本香里でお送りいたしました。田中さん、今夜も本当に大切なお話をありがとうございました。失礼いたしました。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。